主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき339回ですね。
339。
はい。あのね、
何、
我が家ね、今、はあ、有線放送が聞けるんですよ。
ああ、はあ、
うん、
らしいですな。
いいね、音楽のある暮らしって。
ずっと上で聞きゃいいじゃん。
いや、それはそれで、はあ、僕も iPod Touch で音楽を聴いてて、
はい、
僕の iPod Touch には、
はあ、
全部で1万8000曲ぐらい音楽を入れてあるんですけど、
それランダムで流しとけ、
うん、だけど好きな歌しか聴かないじゃん、
うん、
でだけど、あ、こんな歌もあるんだとか、
うん、
あ、これ知ってるとかは懐かしいなっていうのにこう再会はできないわけよ、この、まあ、Spotify なんかでもいろいろ聴けるんだろうけど。でやっぱこう、もちろんその今のさ、よくお店でかかってるさ、あのヒット曲、今の最新ヒット曲とかさ、流れてるのももちろん聞けるから、こう時代に遅れることなくいけるし、
家に有線放送がある、
うん、です
ごい、スナックとか経営してんですか。
で、うん、でこの間ね、昼ね、ちょっと疲れたんで、なんかまったりしようと、ちょっとこう、うとうとっと部屋でしてる時に、あのおことを聞いて、おことのチャンネルがあるんですよ。そしてこう、そのほらヒット曲をさ、ことで奏でてるっていうのあるじゃん。
あ、
うん、そう、ね、うん、そういうの聞いてて、うとうとうって言ってて、はって気がついたら、なんかお蕎麦屋さんみたいないるのか
なとか、和食の料理屋みたいな
そうそう、
まさにそのためのね、
優勢だと思う。そう、うん、で夏メロのチャンネルとかよくってさ、
あ、
その70年代80年代ぐらいのとか聞いて、
いいね、
え、こんなんでレコードになってたんだって思ったのがね、あの小林明のね、あの赤いトラクター、ヤンマーさんの
燃える男の
赤いトラクターって、あれ全部歌なってんだね。あれ
が長い、そうそう、なんか前後があるんだよね、
うん、燃える男の赤いトラクター
CM でね、
うん、男だぜって、
それはお前だぜみたいな
そうそうそう、あ、流れてきて、これってレコードになってたんだって思って、ちょっと感動しました。
何の役にも立たない。
いやだからね、あの宮崎くんもね、あのケリーさんハウスに遊びに来てくれたらね、
ああ、
今後は有線好きなチャンネル選んでもらって構いませんので。
はあ、
いつ
そば屋みたいな、
なんかクラシックみたいな、オーケストラみたいなの聴けるし、
まあ、
うん、
結構です。
多分ね、番組表を見ててもね、うん、聞きたい番組ってやっぱ限られてるけどね、まあ、
そう
ん、まあまあ、これはこれでありかなと、
うん、1年したら多分で二度と聞かなくな
る。はい、あのね、
絶対飽きると思う。
ホームページでも見てて、そういうコメントのを見てて、うん、あの1ヶ月で飽きた
って。ああ、でしょ。そうそう
そう。うん、あ、僕もともとでもラジオは聞いてるので、あ、まあラジオじゃなくてっていうのでもありかなとか。でもホームパーティーする時とかね、ちょっとオシャンティーな
こうミュージックかけた。それは年に何回やね。そうだ、ラジオかけていいやん。FM ラジオかけとっけ
よ。あ、なあ、うん、だからあれ録音するできるんですよ、プラグがついてて。
ああ、
だから
いい曲だなと思ったら録音できる、
うん、だから常にヒット曲だけ、あれ2時間で一周でしょ、はいはいはい、ヒット曲の最新曲のって。だからそれしときゃもう何でもこうさ、時代に行っちゃうよ。
ああ、そうですか、うん、
はい。
ミュージックステーションとか見りゃいいじゃん。
だってあれなんか口パクじゃん。
いや、もう知らないけど、うん、
さあ今日はですね、弓の話を。
何の話や、
うん、弓矢の弓ですね。
楽器とかじゃんか。
うん、弓です。 武器をの歴史をちょっと紐解く本をちょっと見つけましてね、
は
あ、ちょっと勉強してきたんですけども、武器で読み解く日本史、
うん、
山田勝さん監修、
うん、
作り事務所編著、
うん、
造事務所、
はあ、分からん、製造の造
ですね。で、あの PHP 文庫から出てるのを見つけまして、
はい、
この本で各おのおのこう日本の歴史に出てくる武器をについてこうどんな歴史があるのかっていうまとめた本なんです、
うん
うん、で今回はね、あの弓についてちょっと紹介をしようと。
いきなり飛び道具。
はい。でこの本によるとね、日本の歴史における武器の起源、
うん、
でもう武器はね、縄文時代からもう見つかっているんですって、
うん、
で縄文時代の頃は石棒、石の石棒、
うん、
石槍、石槍、うん、石の槍、
石槍、
石槍、
うん、
石の斧、
うん、
石斧、
うん、
と木製の弓などが発掘されています。でこれらによって、これらの武器によって傷つけられた人骨も見つかってはいるんですけども、まあ、生活道具として使われているのが中心だった。
まあ、教科書では縄文時代は戦争のない時代と勉強しますね、うん、
だから狩猟採集の
ため、武器じゃないと基本的にはね、うん、
で弥生時代になると、
うん、
大陸から伝わってきた銅剣、
銅剣、
銅矛、
うん、
銅か、
か
って何？
こういうなってる、こう棒の先にこう横に刃がついてて引っ掛けて
る。なるほど。
うん、
あのかってね、漢字で書くとなんだろうこれ。
バツみたいな字。
バツみたいな、人弁のないバツだね。
そうやね。うん、
はい。でなどが発掘され。で少し遅れて、
うん、
鉄剣、鉄火、鉄火も発見されてる。だからまあ弥生時代に銅と鉄の関係の武器が発見されていて、
うん、
実際に戦場で使われたものなのか、宗教儀式に使われたものなのか、
うん、
権威のシンボルだったのか、明確な区別は難しいんですが、
うん、
まあこういうものが見つかってますよということですね。で、日本の歴史の中で文献上確認できる最初の武器ってのもあるわけね。
ほう。
それが魏志倭人伝。
ほう。
で、まあ、邪馬台国が軍、
うん、
邪馬台国の軍隊が矛と弓を武器として使ったっていうような記述があるそうです。
うん、
で、邪馬台国の弓っていうのは木製、
うんうん、でしょうね。
で、下が短く、弓ね、
うん、
下が短くって上が長くなっている弓なんだって。
うん、
水月さん、弓って引いたことあります？
うん、まあなんか射的みたいなやつとか。
あ、
ちゃんとした、
うん、
そう、弓道みたいな、
うんうんうん、
いや、ない。
アーチェリーはあるのよ。
へえ。
なんかスポーツ施設でやった。
へえ、
うん、
あんなのだって金属でしょ、なんか
金属だった。
うん、
うん、ね、的には当たらなかった、
うん
うん、難しいなと思います、うん、あとはもうゲームの中の世界ですね
、
うん、
子供の頃作ったりしたよね、
しなかった。
本当に原っぱで作ったりしなかった？
しなかった。え、インディアンごっことかやってたの？
インディアンごっこってそんなことじゃないけど
野蛮な、僕そんな野蛮な
遊びし
ない
もん。あ、本当にすいません、
うん、まあこの邪馬台国のね、
は
あ、で使われてた弓、和、日本の和ですね、
うん、
和国の和、和弓ですね、
和国の和、
和
風の
和風の和ですね、うんうん、乃木辺に口のね、うん、和の弓で和弓、握りの部分が下端から約3分の1ぐらいにある、
うん、
でこれを丹下 長状、
うん、
下が短く上が長い、
うん、
という独特の形状だそうです、
うん、
そうだよね。確かにあの弓矢って、うん、簡単な絵で描くと真ん中のとこを持って糸引く、針を引くよね、
うん、
でも日本の弓って確かに下の方で上がミャーンって長い
ね。対称じゃないね、
うんうん、あこれ和弓っていうんだね、うん、でこれこっちのねこう和弓はね、
うん、
バランスを取るのが難しく、
うん、
いるのに高度な技術を要するんですって、
うん、
で矢を飛ばす飛距離を重視したり、
うん、
速度を重視したりすると変化をつけることができる、
うん、
だからなんていうの普通の弓よりは上手に使いこなせたら、
うん、
この和弓の方が
応用が効くと。
和弓の僕持った弓道部で使ってるのは和弓なの
でしょう、うん、
この間ね初詣に行ったのね、
うん、
とある大きな神社に、
うん、
そしたらあの成人式かね、どんと焼きのとか、うん、あの辺の時期に、
うん、
なんか弓を射る行事があるらしくって、
うん、
その宮司さんたちが練習してたの、
うん、はいはいはいはい、うん
で多分高校生ぐらいの子が、
うん、
まず弓の持ち方とか何ていうのこれ射方っていうの、
うん、
いる方法
構え、ね、
構え方とかを一から教えてもらってる風景を見てたの、
うん、
へったくそでね、うん、
あんたも言えたぎり
言えたぎりじゃないけどその立ち方とか、
あ、
うん
まあ、いい
でその練習
だから練習する
んだ、うん、でも練習してるおじさんたちも下手でさ、
うん、あ
なんか全然綺麗じゃなかった、ね
まあまあまあまあ、プロじゃない
か
な、
うん、あらそれが和弓だったのか普通の弓でも日本だから和弓なんだろうね、うん、余計難しいの
よくほらやっぱ神事だとほら的に当たると豊作とか、
あそうそうそういうのの練習
だと思う、忘れちゃうと大変でしょ
う、うんあそうだね、
うん、
じゃあ当てないとダメなんだプレッシャー大きいね、うん、
大きい、
はあ、まあ邪馬台国からの時代にも和弓が確認されてたということですね、
うん、
で古墳時代ね、
うん、
4世紀中頃大陸から馬が輸入されますね、
うん、
で日本でも生産がされるようになります、
うん
ね、弓はですね歩兵歩く兵隊さんが使用するものから、うん
はい、
馬上から矢を射る騎射が盛んになります、
はい
うん、で弓はね 2メートルぐらいのな長弓でいいのこれ
長球
長球が中心となって定着するんですって、うん、だから古墳時代頃にはこう形がもう定着するんです、
うん、
でこの弓が活躍した古墳時代の頃に活躍したのが、
うん
6世紀の末なんですが、
はい
587年、
うん、
定備の乱、
はい
蘇我対物の部の
蘇我の馬子対森屋ですね、
はい、
物の部の森屋
で蘇我氏側の、
うん
富野一井さん、
うんはい、
すごいこれは読めないですね、
うん、
が物の部の守屋を射落とすんですって、
う
ん
はい
これはよく覚えてるんですよ
だそうなの
物の部のあのほら昔ねもっくんがね
ああ
聖徳太子のドラマやったでしょ
はいはいはいはいはい
物の部の守屋を宝田明さんだったんですよ
あーねえあったね
蘇我の馬子が緒方健だったと思うんだけど
ああ、うん、そうやわはい
で物の部の守屋が木の上にいて蘇我氏めやれるもんならやってみろ、
う
ん、ガッハッハッってやって言い落とされるっていうのね
そうそうそう
印象に残ってるんですけどもね、うん、まあこの富の 一位さんっていうのはとても弓の名手だったんでしょうね。当時の日本の戦いにおいて、弓の腕前が戦局を左右する重要な要素であったことを表しているかと、
うん
うん、まあそりゃそうだよね、弓飛び道具だもんね。
まだ狙撃銃みたいなもんね、うん、一発で相手の大将やっつければ。
あれだよね、そのさ、中国のなんかドラマじゃなくて映画でさ、やっぱそういう古代の時代を舞台にする戦物ってあるじゃん、
うん、
ああいうのを見るとやっぱ弓をいっぱい撃って、もう今多分コンピューターグラフィックスでいっぱい作るんだけども、雨のようにね、弓を射てっていうのね、ありますよね。ね、だからやっぱりこう日本でもやっぱ弓っていうのは重要な要素なんだね。
うんうん、まあね、唯一の飛び道具ですからね。
律令時代になってきますね。まあ奈良時代ぐらいかな。軍隊の主力の武器が弓になってきます、
うん、
武官は弓の腕前が重視されるようになります、
はい、
で儀式への参列に弓矢を携えることも、法律で定められるそうです、
うん、
だからね、平城宮のとこで儀式とかがあるとき、
うん、
弓を持っている軍人さんも必ず並んでた。
軍人は持たなきゃいけない
と、ね、持たないといけない。
武官はあったから、そういう儀式の時には要するに軍装で出なきゃいけない、
うん、
文官、普通の役人はだから普通の何も持たない、
普通の服だよね、うん、
その時に剣とか槍じゃなくてやっぱり
弓が一つ
の武力の象徴
で、2メートルぐらいの弓だから、うん、まあ167、80センチ、180って当時いないか、自分の身長より高いものを携えてんだ、すごいね。はい、平安時代、
うん、
平安時代になりますと弓の構造に変化が出てきます。で、今まで紹介してた弓はですね、
うん、
木の樹皮を剥ぎ、
うん、
磨いただけの丸木の弓か、木材を割り削った弓、
うん、
とても単純そうな、
まあまあそうですね、うん、そのまま棒かこう大きな丸太から切り出したかってこと
です
ね、
うん、なんか竹で作ってるイメージあるけどな。
今はね、竹ですけどね、うんうん、
で材料はあずさ、
うん、
これリスナーの名前じゃないね、
うん、
真由美、
真由美、
けやき、
うん、
だそうです。
うん、
あずさって木、そんな木があんの？
あずさ弓ってほらね、弓の枕言葉じゃないですか、あずさっていう。
あ、そうなの。なんか人の名前だよね、あずさってね。
まあ川とかは、いや、もともとだって 木の名前でしょ。
そうだね、真由美とか初めて見た。
真由美っていう木もね、まあ、まさに弓のに使いいいから真由美っていう
木の名前ですよね。欅はわかる。
欅はまあ比較的ね、
うん、
街路樹とかでもある
ね、うん、もうだからよく使われてたのはあずさ、真由美、欅なんですが、
うん、
これね、強く引くと折れちゃうんだって。
まあそらそうでしょ
う、うん、まあでも、折れるのか。いや、竹、なんで竹使わないの？竹でもやっぱダメ
だ。毛はちょっと柔すぎんじゃない？
柔らかいの、うん、それ硬い気がするけど、しなっていいよね、気するけどね。
うん、
でも竹も昔からあるよね、日本でも。
もちろん。
でも使われないっていうのは、うん、そういうことなんだろうね。で、こういう弓だったので、この弓の本体の背にですね、
うん、
竹材を貼り付け補強します。うん、ここで竹が出てくるんだ、
うん、
補強されるようなんだね、
うん、
この補強、竹で補強された弓を節竹弓というそうです、
うん、
節はあの 伏見以内の伏ね、
伏せるっていう
ですね、うん、に竹に弓で伏竹弓ですね、
うん、
強度がね格段に上がったそうですよ、
うん
うん、で平安時代の末期になると弓の本体の表側、
うん、
裏側の両面を補強するようになります、うん、これを三枚打ち弓って言います、
うん、
どういうこと？だから木があってもともとのこの厚さとかで作った
芯の棒木があってその両側にこう竹を張り合わせて三段がする、
うん、でもさそんだけさ強くなったら引くのも大変そうだね。
まあもちろんそうだけど威力はその分、うん、まあ今の弓って基本この形です
ね、うん、でこれでね三枚打ち弓になることで強度がもっと上がり威力を増します、
うんうん、
でさらにこの弓に全体に漆を塗って、
うん、
刀を巻くようになる、
うん、
これが茂刀弓と言いそうです。
茂刀の弓って言いますね。
茂はあの滋賀県の市ですね、
うん、
に刀をつけるんで刀ってあれでしょあの鶴みたいなやつでしょ
椅子とかのね 刀の椅子ってやつですね、
うん、あなんかそういう本当の弓って触ったことないけど、
うん、
なんか握るとことか刀巻いてるようなイメージあるね
ぐるぐるぐるってな
ってる、うんうん、じゃあなんか今っぽいね今もあるっぽいね
まあ今の普通でそういうね弓道とかで使う弓って基本的にこの三枚打ち弓ってやつを使うね
と弓の本体ですね、
うん、
これに弦を張るのも、
うん、
この茂と弓になってくると一人の力では無理になってきます、うん、そうか紐を張るとき緩かったらダメだから
そう
グググググってこう引っ張って上か下に引っ張ってきて
なんか絵で見るとね二人がかりとかでこうしならせてピュッてこう糸引っ掛ける
なるほど複数の人間の力が必要になってくる、
うん、
でそれに要する人手の数から二人張り、
うん、
三人張りと呼ばれるようになります、
はい、
だから三人がかりで弓を張る弓はそれ相当に強い弓
強いってことです、
はい
うん、
なのでこの二人張りとか三人張りという言葉が、強い弓の代名詞となる、
うん、
ああそうかじゃあ三人張りの弓をくださいとかってこうやって注文はしないでしょうけど
まあまあそのこの弓が三人張りだと言ったら強い弓だってことでしょうね、
うんどれぐらい3人でさ、
うん、
その弦をさ引っ掛けるわけでしょ、
うん、
どういうふうにするってことなの？このみんなで一緒にこの木の棒をへーんって押さえるってこと引っ張るとか
いやなんかよく絵巻とかで見ないんですかこう壁に当ててこうギュッてこう
折
り曲げるっていうか
グ
ッ
て壁にか
やってで誰かがこう糸ピッて引っ掛けるとこあるじゃないですか
はいはいはいはいこれ紐ってなんでできたの？タコ紐
はすぐ切れるでしょ。
何使ってんの？クジラ？
絹とかになんかこうなんかニカワ塗ったりするんじゃなかったっけ？
ああそうかなんか紐っぽいね。
うん、
それはね載ってなかったんだな。
うん、
はい。でまあここに書いてある一般的な長弓を引くために必要な力が30キロから70キロぐらい。の力が必要なんだって、
うん、
で弦掛けに3人から4人がかりの超強球、
うん、
強い弓の超強い弓
鶴掛けですか
、うん、はい鶴掛けに3、4人がかりになる超強球になると、
うん、
弓を射るのに100キロから110キロぐらいの力が必要なんだって、
うん、
ってことは何あのゲームセンターにさボクシングの機械あるじゃんこれパンチ力バーンって
ああボロ
ボロって言ったら何キロぐらいとかって出るのをイメージすればいいかな力
いやだってあれはだって
勢
いだけど引くのって勢いは無理でしょ
そうだね僕無理だと思う
片腕出すんでしょ
そうだよね基
本ね弦っていうか鶴を引くの
このね超強球の使い手として 歴史に名を残しているのが源の為朝さん。
為朝は有名ですよね。
有名なの。
5人をこう射抜いたとか言いましたでしょ、
うん、5人張りの弓を放ったんだって、うん、でこの5人張りの弓で放った矢は敵一人の体を貫き、
うん、
さらに後ろの、ま、ものまで板を押す、
うん、
2,3 人は殺せるんだね。
そうそう、貫通。
でこの弓が強くなっていくのを防ぐために、
うん、
甲冑の防御力が上がってくるそうです、
うん、
弓じゃなくて鎧の方が、
うん、
それでできてくるのが大鎧、
うん、
あのあれその源平合戦の時に着てるような、あのあれだよね、あの五月人形みたいな弓。
五月人形、ね、
もうなんかその戦国時代の鎧じゃないよね。
いわゆるその鎧って感じの、
う
ん、
典型的なっぽいね、あの鎧っていうのはこれ弓対策なんですね、
うん、
で、この大鎧っていうのは矢に対してほぼ完璧な防御力が発揮できたそうです、
うん、
あれね、なんかいっぱい服着てさって昔やったよね。
やりましたね、
鎧の着方ね。でどっちかというと弓対策にこう考えアレンジされてできたのが大鎧なんだね、うん、なるほどね。で敵の防具の弱点 をいかに狙撃するかっていうのがこう弓矢のこう、
そうそうそう、
重要な技術になってくる、うん、ってことはちゃんと焦点を狙って打てない
と。ピンポイントで脇とかね。
脇なんか打っても
脇はだって致命傷でしょ。
そうだね。
ここって入らないじゃん、鎧も空いてるし、うん、上はあるけど、あとここね、喉と
か喉か、
うん、
ああそうだね。その時代を舞台にした漫画なんかとかドラマ映画なんか見ると、うん、首打たれてうわって死んじゃうような首
とかね、その顔面がだいたい致命傷になりますよね。
あーなるほどね、そうなんだね。
それ以外だと要するにね、
跳ね返され
たり、だ
って肩のところビローンって、
そう
何ていうのこのビローンってついてんのとか、
致命傷にならない、ま一発で板を押そうと思うとこういう
もう一撃
でし、何もないところでこう急所に近いと思った
ね。でもそうだね、でもやっぱ武器が強くなったら防御も防御対策もこう発達するわけか、
まあ、とはいえね、じゃあがんじがらめにすれば今度こっちが動けなく
なる、なりますからね。そこ
のバランスっていうのが鎧の良し悪しだよね、
うん。さあちょっといい時間になってきたので、ちょっと続きは次回に持ち越してですね、
は
あ、ちょっと次回はあの鎌倉以降の、特に鎌倉時代の話をちょっとしたいと思っております。うん、弓、みんなも弓引ける方、また弓道やってた人多そうだけど
ね。多いかな、うん、まあ誰かいそうなもんですな、うん。
あれ憧れたんだよね。
あ、そう。
あの袴着てるの
が、ああ、
おしゃれだなって思って。
子供の頃ね、近所に弓道場があって、
ああ、ある、ね、
そこでよく遊んでると、そこのおじいさんが弓持って追いかけてきて怒られたんで。
それ虐待だね。
今なら、
ね。自動虐待だね。
もちろん いないけど、構えてこらーって言って、うん、
あ
っていう苦い思い。
勝手に入り込まないようにね、
書き取ったりとかしてたね。
ああ本当
におじさんが、
本当昭和のガキンチョですね。
だってそうなん
だ。はい、じゃあお便りいきましょう。
はい、
ですね、道のくの姉さんからいただきました。
姉さん、
はい、おもれきの皆様こんにちは。今日は前回投稿した新郎人国の訂正をさせてくださいね、うん、前回日立上総上野の国には親王が大主になるので、常陸守 上総の神、神津の神はいないと申し上げましたが、
うん、
調べてみるとその制度を作ったのは53代天皇の順和天皇、
順和
天皇でした、
うん、
したがってそれ以前はきっと三国に何とかの神はあったのですね、
うん、
古代天皇制を調べていくと気の毒になるくらい呪詛で皇后や皇太子が廃嫡される罪になっていますね、
うん、
藤原氏一族の争いだったり他氏他の一族の 排斥だったり権力争いは凄まじい、やっと収まるのは上和の変なのでしょうかということです、
うん、
ね、はいですね。前はね、あの日立上総上津の神はいないですけど、
うん、
これは平安時、
まあまあルール親王国師が任命されるようになったのはって
話ですね、うんうん、まあ流れがある、
それ以前はまあ普通に
あったのかな
だろうなということなんでしょうね。
そうですか、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、続いてですね、のりやんこさんからいただきました。
のりやんこ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。アメリカ在住ののりやんこです、
うん、
お便りが少なくなってきているとのことでまた書いています。ありがとうございます、
はい、
先日補習校、補習ね、
うん、
学校の補習 ね、
はい、
ね、補習校に通っている娘が宿題で大隈重信について調べていたのですが、
うん、
私も早稲田を作った人ということ以外あまり知らなかったので一緒にネットで調べてみることにしました。なんと大隈はメロンが好きで、どうも日本で初めてマスクメロンを食べたらしいということが書いてありました。
細かいな。
メロンといえば日本では高級なイメージがあるのですが、こちらではカンタロープとして売られている赤肉種、
うん、
赤い果実ですね、果肉のマスクメロンは夏には激安で2ドルぐらい、いや高くても2ドルぐらい、
うん、
あ安い時か2ドル、
うん、
200円ぐらいですね。甘く美味しいものが手に入ります。これから夏にそれが山積みで売られているのを見るときっと大隈重信のしかめ面を思い出してしまうなと思った次第です、
うん、
ちなみにメロン好きな大隈について、大隈はついに自分で早稲田という品種のメロンも作ってしまったそうです。
へ、
追求心のなせる技ですねといただきました。大隈重信は初めてマスクメロン、マスクメロンってあの
高いやつだよね、
あのあれでしょ、網のやつですよね、うん、ウリを食べたわけじゃないのね。
マスクメロンならそうでしょうね。
あ、そう、
どういうシチュエーションなんやろ。
まあでもこんな人だったら食べてそうですけどね。
外国でってこと？
さあでも日本で育てるのかな、
うん、
あれメロンって食べられないよね。
どういうこと？
メロン狩りってもさ
メロン狩り、
うん、
そんな
あるの？あるよあるよ。
そんな一個も食えへんやん。
そう、食べられなかった。
十分でしょ。
食べ放題で行ったけど、は
あ、
メロン狩りって、はあ、一玉はお土産より取っている
、はいはいはい、
で、あとは僕が行ったとこはね、あとはその農家さんが用意してくれて切ってあるメロンを好きなだけ食べてどうぞって言ってバイキングみたいにあるのよ、うん、一玉食べたらもう精一杯だったね。
そりゃそうでしょ。
もう全部水だもんね、
うん
うん、メロンってそんなに食べられるもんじゃないね。
あんまり好きじゃないな。
あ、そう。え、あの中のあの種がウニウニウニって入ってる あれ見るのちょっと嫌いね。
なんか甘ったるいのが嫌だな。
果物は甘い。
いや、酸っぱいのの方が好き
なんです。まあ酸っぱいメロン
は酸味があるないでしょ。
柑橘系とか、
そう
酸味のあるフルーツね。まあ僕もどっちかって言ったらみかん人間なんで、
そう
アメリカじゃマスクメロンじゃないけどカンタロープっていうのは、
ああ、どんなもんなんでしょうな。
ね、
同じもん
で赤肉だから
夕張メロン
みたいな、ね、夕張メロンみたいなやつかな、うん、夕張メロンでも食べたことあるのかな。夕張メロンソフトとかはあるけどね。 夕張メロンソフトとか夕張メロンキャラメルとか夕張メロンキャンディーとか食べたことあるけど、
まあそうですな、
本物って高いじゃん、スーパー行ってもう全部1個多いじゃん、高いじゃんね。なんか安いメロンはたまに買って食べるけど、
うん、
でも安いの美味しくないな、
切り身っていうか
切ってあるやつね、うん、あれでもなんか全然さ、こう切ってやってさ、かじられるようにかじって食べられるようになってるんだけど、うん、その皮が3分の2がもう固くて食べられなくて、本当に内側の3分の1食べれたらなみたいなので、うん、なんかひでえこのメロンっていうのとかあるしね。
それこそバイキングとかでもあるじゃないですか、よくカットしたやつとか。
メロンなんかある、
メロンあるでしょ、うん、
本当か。あの辺パイナップルとかグレープフルーツとか、
ね、もちろんそんなもあるし、
酸っぱい方いっちゃうの、
うん
うん、ちょっと妊娠気味なのかな。
妊娠気味、あ、本当に、
うん、
座りがひどい。
あ、年がら年中あの胸焼けはしてます、ね、飲みすぎで、はい、
業が深い
はい、続いてね、ジューシーキャットフードさんからいただきましたよ。
はい、
はい、ケリーさん、みなずきさん、毎週のおもれきの更新お疲れ様です。毎週の更新でネタ切れにならないかなと心配していたところ、今回は呪詛ですか。数ある歴史系の番組で過去に呪いをテーマにした番組があったでしょうか、
うん、
毎週ケリーさんの着眼点には目を見張るばかりです。さて、この度広島県西条市の酒蔵に行ったことについてお知らせします。広島県の中央部に位置する西条市は、良質な水と寒冷な気候から酒どころとして有名で、多くの酒蔵があります、
うん、
その酒蔵の中で今回紹介するのは白ボタン、白いボタンって書いて白ボタンね、
うん、
白ボタン酒造さんです。ケリーさん、水月さん、白ボタンという日本酒ご存知でしょうか。広島では有名な日本酒メーカーなんです。この白ボタン酒造 は実は社長さんの名字が島なんです、
うん、
島ってあの
アイランドの島ね、
はい、
うん、
歴史上の人物で島といえば、そうです、関ヶ原の戦いで石田三成のもとを活躍した島左近の末裔さんなんです、
うん、
なぜ島左近の末裔が広島で酒を作っているのかというと、関ヶ原で島左近が討ち死にした際、妻と次男の島忠政は京都にいて、
うん、
敗戦の知らせを聞き、西へ逃れることとなり、うん、その後西条の地で足を止め、忠政の孫の代になり酒造りを始めたそうです。また天保の時代になり、五石家の高塚酒に酒を献上した際、うん、その味が称賛され、高塚家の家紋であるボタンになぞらえて、白ボタンの名前をもらったそうです、
うん、
白ボタンという日本酒は昔から知っていましたが、島左近や高塚酒とつながりがあるとは今回の旅で初めて知りました。歴史ネタというのはどこに転がっているかわからないものですね。ケリーさん、水月さんも広島に来られた際にはぜひ甘口な味付けの白ボタンをご賞味くださいませ、といただきました、
うん、
知ってます、白ボタンちお酒。
白ボタンね、うん、
僕はジムボタンはわかるよ。
どういうこと、
ジムボタン。
ジムボタン何それ、うん、
知らない、
分かんない、
どういうこと。え、物語、自動小説。
いや知らない、
あのアニメにもなったよ。
知らん。
え、ジムボタンは君だ、機関車に乗って旅するやつ。
いや知らん。
あ、そうですか、まあまあいいや、じゃあもうジムボタンはいいですが、白ボタンはご存知ですか。
白ボタンって銘柄は知ってます。
あ、そう、うん、僕は飲んだことないと思う。
ああ、うん、広島ね、うん、
広島でもこれ何、西条って結構山、中国山地の町なんですか。
うん、まあ、ちょい手前ですね、広島の。
お、西条市もまずわからない。
本当に西広島だっけ、駅、新幹線の駅があるでしょ。
はあ、
はあ、
あ、そんな瀬戸内の町なの、
うん、 へえ。鴨鶴とか一番有名じゃない？西条の銘柄だと。
鴨鶴、鴨鶴は聞いたことあるな。うん。なんで広島とか五日市とか廿日市とか。
いや手前手前。西東より、
東より、東広島。
ああ、その辺でしょ
う。結構東広島の駅とかって結構山の方ですよね。
広大のねキャンパスがあるから。
ないよ西条。
西条嘘。ああ、で今東広島市とかになったのかな。
合併しちゃったのかな、うん、でもこれ最近いただいたお便りだけどね、うん、まあ
いやそれ町はね、西条って町はあるでしょ。地図帳はほら行政の、
そうだね、
都市名が書いてないんで。
うん、いや日本酒ね、日本あの日本酒は水月さんは甘口派辛口派。
もうどっちかというと甘い方が好きなんですけどね。
その辺は息が合うね。僕は甘口派ですね。
でもあんまり飲めないんだよね甘いと。
え、
重くない？やっぱ甘いやつ
重い、うん、重いけど飲みやすい。まあ、うん、あと魚がつまみが合うとどれだけでも飲めちゃうよね。
そうね、
日本酒ってねちょっとなんか危険なんで、あの気をつ、あんまり飲み、あの栄養面考えてちょっと気をつけたりしますけどね。はい、ありがとうございます。でもすごいね、あの、うん、島左近の子孫とか、
うん、
やっぱこんなとこにも歴史本当にいろいろなとこでつながっていくんだね。
酒屋って多いよね、こういうなんか
落ち武者、
落ち武者みたいな人が。ご先祖様はみたいな。
ああそう、まあやっぱ酒作って納品したら許してもらえるみたいな、
そういうねえ、まあ後付けもあるんでしょうけどね。やっぱお金儲けたらやっぱりどこの誰かも分かんないってわけにはいかないんでしょうね。
これ普通に流通してんの白ボタンって。
いやあんまり見ないですね。
いや広島の、
広島行くとよく
見ない。また広島じゃ行く機会が、
あんた行くとか言ってたし。
行きたいとは思ってます。はい、また考えます。
はい、
はい、じゃあもう一個ペンギンズさんから
ペンギンズ、
はい、いただきました。
ほう、
はじめまして。
ほう、
1年ほど前から拝聴しています。仕事で4年ほどアメリカのペンシルベニア州で生活をしています。
マジか。
普段日本のテレビなど日本のコンテンツをなかなか見られず不自由な思いをしてきたのですが、ポッドキャストは海外でも利用しやすく、海外居住の日本人にとってもありがたい存在です。特におもれきは日本史というテーマ的にも、ケリーさん、水月さんのお話のテンポ的にも、自分のツボにはまり、いつも楽しみに聞かせていただき大変お世話になりました。実は、あと2週間でアメリカでの任務を終え、日本に帰ることになっております。一言お礼をどうしても言いたく筆を取りました、
うん、
これからも楽しい放送を期待しております。 と12月の16日にいただきましたので、
うん、
多分2019年いっぱいでアメリカでのお勤めは終わったんですよね。
お帰りなんでしょうね。
今は日本のどちらにいらっしゃるんでしょうね。お帰りなさい、
うん、
ペンシルバニアはアメリカのどこよ。
ペンシルバニア、
あ、ペンシルベ、
ペンシル、ベニアとバニアは違う。
ペニアだった、ベニアだ、ペンシルベニア、
ペンシルベニア、
バニエラじゃないのね。
ペンシルバニアって言うわな、
言うよね、うん、ペンシルベニアが正解。
ペンシルベニア、
お、
西海岸東海岸どっちだ、アメリカ、
さあ、
南
部か北部、名前は聞いたことあるのね。
あ、ニューヨークの横っちょぐらいですね。
へ
ー、ニューヨークはペンシルバニア州なのかな。
え、違うでしょ、ニューヨークはさ、
ニューヨーク州、
ニューヨーク州なの、ニューヨークって。
いや、わからん。
ニューヨーク、ニューヨーク It's Wonderful Town ですよ。
何それ。
昔のミュージカルの音楽です。
あ、
戻る大ニューヨークっていうミュージカルがあるんですよ。
フィラデルフィア、ニューヨーク、
その有名な地名ばっか
つ、内陸部って感じですね。
あ、 じゃあ割と近く、
ワシントンからもまあなんか近そうですね、あニューヨーク州の下か、
そうするとなかなか粋な、
まあ一番アメリカの
なんかニューイングランドなんですね、
古いとこですな、
どんなとこなんだろうね、
うん、
でも帰ってきちゃった4年生活してたんだね、
そうですね、
うん、結構さアメリカの田舎って結構古風じゃん、
知らない、
あのなんかこう映画とかで見るさイケイケヤンキーなさー人たちじゃなく結構さその古風なさ感じで結構お堅い人とか多いんでしょって聞くよ、
ね、日本でもそうだろうけど都市と全然違うでしょ、うんね、ニューヨークとその田舎じゃ全然違う
だろう、何してたんだろうね、
ね、それこそニューヨークとかでお仕事だったのかな、
ね、通える通勤系なのかな、うん、まあ、
これやっぱり海外って多いんです ね、
アメリカ続きましたね、ノリアンコさんもポッド
キャストっていうのはそういうもんなの、
あでもあ
在外日本人の癒しになってるわけ、
あのさアメリカポッドキャストって流行ってるんですよ、
あらしいです
な、あのやっぱり、
あそうか、そういうこともある、
日本ってどこにいても携帯の電波って届いてインターネットってできるけど、アメリカって人口カバー率的にさ、
うん、
やっぱ大平原、砂漠と砂漠のこっちと向こうに街があるみたいな、
うん、
とかだとネットの使えないから、
うん、
そうするとポッドキャストってあらかじめ音声データをダウンロードして、ちょっとし
ちゃえばまあ持ち歩けると
、うん、だからなんか聞きやすいというのが評価されてるみたいですけどね、うん、まあまあ検索の仕方で日本語で調べたら日本の番組出てくるんでしょうからね、うん、
すごいね、アメリカで聞かれてんだ、
そうです、
党の本人が言ったことないっていう、
まあだってヨーロッパでも聞いてくださってる方もいらっしゃいますし ね、アフリカでもとかね、いらっしゃいますからね、はい、まあまた日本でもね聞いていただけたらお便りください、
ああそうですね、お帰りになってからね、
はい、はい、もう帰ってきてるよ、
うん、
うん、はい、じゃあね今日はねここまでにしましょうね、はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。
はい。
はい。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがありますので、詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう、さようなら、
さようなら。